恐れることなく問題に信仰の対応を取りつつ立ち向かっていきなさい。忍耐は必要ですが、あなた方は忍耐とともに私の言葉の確かさ、私の言葉の恵み、力を見ると主は仰います。
あなた方は必ず勝利を見ると主は言います。主は力強くあなた方にさらに臨み、また主はこの教会において勝利を表していかれます。さらに信頼し信じ進んでいくようにと主は言います。
自分の内から来る言葉ではなく、私の言葉にあなた方は耳を澄ませ、また私の言葉にしっかりと立っていきなさい。試しと忍耐は必要ですが、あなた方が言葉に信頼し続ける中で私の技と栄光を見ようと幸せます。
さらに、さらにあなた方は心を騒がせず主の前に出ていくように、そして主からの言葉をさらに日々主からいただいて、その言葉に立って進んでいきなさい。主はその言葉をあなた方に与えて、そしてあなた方を導かれます。
私の導きは揺るがないと主は仰せます。この道に立ち、また言葉に立ち、その道を全うしていきなさい。後に全てが益となるのをあなた方は見るであろう。困難と問題は徐々に深くなってきますが、しかしすでに私は勝利を与えていると主は仰せます。
ではさらにですね、賛美を捧げてまいりたいと思います。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did.
テロス様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちはですね、献金額の10分の1を神様に捧げています。それで4月21日から27日までの10分の1ですね、14万3300円のためにお祈りしたいと思います。天の様、あなたがアンテオ教会を豊かに祝福し、霊的な祝福、経済的な祝福を与え、導いてくださっていることをありがとうございます。今、感謝の印として、その10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。また、あなたがすべての主であられ、すべての事柄はあなたのものであり、あなたの所有であるということを私たちは信じております。その信仰の表れとして十分の一を捧げます。これらをあなたが清め豊かに用いてください。皆をあがめます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。コロナ騒ぎで大変なことになってまして、そして5月6日まで自粛ということだったんですが、どうもね、1ヶ月伸びるのか半月伸びるのか分かりませんけれども、そういうような状況になってきています。で、どうぞ、いろいろ問題とか困難がね、起こり始めてますが、しかしですね、主は勝利を与えてくださってんですね。で、その時何て書いてあるかっていうと、信仰によって勝利って書いてあって、信仰によって勝利っていうのは、私たちが神に信頼して、神の言葉に立って、 対応するときに勝利ということを言ってるんですね。だから神の言葉に立って対応して勝利を見ていきたいと。またこのことも、神様の大きな計画の一部であって、この後に大きな事柄が始まるということを覚えつつね、今取り扱いの中で主が私たちの中に立て上げている事柄をね、受けていくっていうことは非常に重要な意味合いがあるというふうに思いますし、またここからたくさんの神様のいろいろな良き計画が表されていく。今は大変な悪いことばっかりに見えますが、しかしこの後ろに神様の素晴らしいことがあって、それが次々と現れてくるっていうことをね、期待して見といていただきたいと思います。それとともにですね、石の石の、なんか会計がちょっと逼迫してるんですね。で、どうぞお祈りください。まあ、集会がね、インターネットの集会なので、皆さんが集まれないってこともあって、献金もできないってこともあると思うんですが、どうぞ、その働きのためにね、どうぞ、献金し、また祈っていただきたいと。その中でね、神様の栄光とか技を見ていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、ポーランドで予言の本が出たんですけども、ポーランドの牧師さんの方でアイデアがあって、前にもちょっと言ったんですが、予言の本、セミナーの映像を作って、簡単な映像を作って、それとともに予言の本を宣伝してったらいいんじゃないかということでですね。まあ、それは妥当かなというふうにこちらも思いましたのでですね。予言の簡単なセミナーをですね、予言の本に従ってやっていくというふうな導きを受けました。それでですね、第7礼拝のセミナー、私のセミナーの時にね、それをやろうというふうな形に導かれましたので、今日から第7礼拝で予言の簡単な事柄を言いながら、そして本を宣伝していくというような形でね、やっていきたいというふうに思いますので、どうぞ導いてください。で、この予言の本に関してはですね、ドイツの方でも翻訳され始めていると思うんですけども、で、優先的に翻訳してくださるということで、翻訳してくださる方が本を読んでですね、非常に神様のポイントがあるということをね、こう言われて力を入れてくださってるんですね。ですから、聖霊様の働きと動きが始まっているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思いますし、この黙示録の時代が近づいている中で、予言の働きがさらに大きく用いられていくポイントになるということをですね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、一つ神様から学んだことがあったんですね。それは何かというとですね、私の巻き爪のことなんですね。1年間ぐらいちょっと苦しんだんですね。それで苦しんだ結果、ちょっと大変だったんですが、良くなってきたんですが、その時にですね、主の御心を行っていなかったので、ちょっと失敗したかな、ということをちょっと感じたんですね。それはですね、巻き爪が始まったのは去年の今頃だったと思うんですけど、今頃ちょっと遅いぐらいですよね。その時にですね、どの病院に行くかってことだったんですが、普通切っちゃうんですけど、皮膚科でね。そうでなくて、なんだっけ。ワイヤーをやる方法っていうのがあるんですね。ちょっとそれを勧められたんですよね。それで、まあ、どっちで行くかっていうことだったんですが、まあ、はっきり確認は取れなかったんですが、まあ、ワイヤーの方がいいんじゃないかっていうことで、ワイヤーの病院に行ったんですね。そしてワイヤーの病院に行ってですね、受付をした時に、受付をした後に保険が効きませんって言われたんですね。で、こんだけのお金がかかりますって言った時に、私ね、あ、これ御心じゃないなと思ったんです。ちょっと高いから。でもね、もうね、受付しちゃった後なんですよね。だからね、その瞬間私ね、御心でないと思ったんですけど、引けなくなっちゃって。で、この時ね、ちゃんとね、御心に立つべきだったと思いますね。 じゃあやめますって言ってね、立つ必要があったと思うんですね。で、押さえちゃったんですね。それでワイヤーをやってもらってよかったんですが、ちょっと具合が悪くて、他の中野のワイヤーのところに移って、そのまま入院になっちゃったんですよね。そしたらそのワイヤーのところがね、おかしくなっちゃって、入院中もちょっと大変だった。で、退院してから、またワイヤーのところ行くんだけど、痛くて治らないんですよね。そしたら、うちに来てる看護師さんっていうのがいて、介護で来てる看護師さんがいてですね、皮膚科に行った方がいいって言うんですよね。それでね、どうしたらいいんだろうと思って、もう一度祈り直したんですね。そしたらね、皮膚科に行くべきだっていう、そういう示しが来たのでですね、皮膚科に行ったんですね。そして夕方頃、いつ行ったらいいですかって連絡取ったら、今日でいいですよって言って、で、行ったらそのまま来てくれて、治療までしてくれたんですね。そしてですね、その病院に5日しか行かないのに、全部終わってですね、しかも保険が効くから安くて、そして治っちゃったんですよね。で、その時にね、5日で治ったんですね。一方の方は1年かかってね、大変な状況でお金も取られて、大変な状況の時にですね、主の御心を行わなかったっていうことはね、これはちょっと問題であったなと。行われなかったっていうか、主の御心を選ぶか選ばないかじゃなくて、なんか選びにくい状況に置かれてしまってね、まあそこでよく失敗することは多いんですけども、神様は語っておられるなっていうことをね、ちょっと感じました。で、どうぞ皆さんもね、主の御心を行うかどうかっていうのは大きなポイントなので、それを覚えつつ見といていただきたいと。こういうふうに思います。それで、白馬の映像がありますんで、それを見ていただきたい。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬。夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。 コンテストファイナル in 白馬、今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門エシュルン、キッズ部門子供器物、おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークの隣に矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれてるんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれてるんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。
そして、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を得ることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様が言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいる個人の子どもたちと共に、これは本当に素晴らしい神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなと強く感じました。
王の王、全世界の主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。 今度の墓場キャンプがもし行われるとすると、様相はだいぶ違ってくると思います。まあ、一つは7月の最初までね、白馬のグリーンプラザが閉じてるということなんですね。このコロナ騒ぎとの関係があると思うんですが、どうぞ皆さん、ちゃんと行われるように乗っていただきたいと、こういうふうに思います。またコロナ騒ぎがあったので、世界が変わっちゃった。完全に変わりましたね。ですから今までみたいに穏やかな白馬キャンプじゃなくて、さらに黙示録の時代に入ってきたっていう、さらにリバイバルの働きに入ってきたっていう、そういう一つのこの動きの中で行われるキャンプなので、大きく変化が来ているとともに、神様の霊的な導きも大きな変化があるであろうと。ですからもしそこで行われるなら特別なキャンプになるっていうことを思いますし、またいろんな事柄がその中で始まるっていうことをね、ちょっと感じます。で、どうぞそのことを覚えておいてください。もちろん今、コロナ騒ぎでね、世界恐慌以上の経済的な問題も起こってますし、こんだけあちこち人が死んでるっていうのもね、見たことがありませんね。明らかに違う時代に入ってきてるんですけども、どうぞ皆さんも慌てることなく、なぜ慌てることないっていうのがあっていうと、主がいらっしゃるので、で、慌てる人はですね、ああ、もうダメだとかね、こうなっちゃうとか、ああなっちゃうとか、勝手に自分で心配してですね、そして、自分で倒れちゃったりするので、ちゃんと神様に信頼して、神様の言葉に信頼しているときに、神様の栄光を見ますので、ね、見ていただきたいと。で、今度のキャンプはもし行われるならば、次の段階に向かっての非常に大きな意味合いを持ったキャンプになるということになりますし、精霊の働きもね、大きく変化してくるということをね、ちょっと感じます。ですからどうぞそのことを覚えておいていただきたいというふうに思います。そして白馬におけるね、次の段階の本格的な動きに入ってくるということをね、覚えておいてください。1分動画がありますかね。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末のリバイバルです。黙示録に7年間の観難時代に関しての記述があります。この観難時代は地震や災害、異常気象、核や放射能問題、病気、戦争、テロ、迫害などが今までの規模をはるかに超えて起こる人類史上最も厳しく暗い時代になります。しかしこの時代においても神様の輝かしい働きが起こります。それは後の雨リバイバルといわれるリバイバルの中心で、観難時代前半に訪れると思われます。それは使徒行伝2章を見ると分かります。ペンテコステでヨエルの預言が成就し、教会がスタートし、力強い精霊の働きが起こりました。しかしヨエルの預言をよく見てみると、これはペンテコステの時に成就した預言であるとともに、再臨直前に成就する預言であることが分かります。血と火と立ち上る煙はペンテコステの時には成就していない観難時代の表現であり、主の大いなる輝かしい火は再臨を意味する言葉だからです。そしてこのヨエルの預言の再臨直前の成就は、黙示録6章に出てくる白い馬に乗っている者の勝利と関係があると思われます。この白馬に乗る者はキリストで、キリストの勝利はサタンに対する戦いの勝利、宣教の勝利を表すものと思われます。つまり神の働きが大きく起こるのです。これこそが使徒行伝2章のヨエルの預言のもう一つの成就でもある、後の雨リバイバルのクライマックスを表していると思われます。このリバイバルの働きは軽挙とその後の反キリストによる大迫害時代を控えているので、それほど長くはなく3年半で終わると思われます。それゆえこのキリストの勝利は一気に全世界に及びます。宣教の働きが大きく進むのです。まさに大観難時代という困難と死の時代の前に、人々に主の救いと主の守りを与える機会となります。私たちは今まで見たこともないような聖霊の働き、救いの働きを見るのです。今まで見なかったような多くの人々が救われるのを見るでしょう。使徒行伝における神の働きを再び見ることになります。それではまた。
まあ、コロナ騒ぎのためにね、お祈りください。皆さん一人一人のために、ご家族とか教会のために、あるいは日本のために、世界のためにね、お祈りください。だからこれがいろいろ起こってきているときに、キリスト教会のある方々は同じ見解を持つんですね。それは何かというと、再臨が近づいた。これは再臨が近づいたって大きな流れの中で見ていかなければなりません。でコロナ騒動っていうのはやがて収束するでしょうけどもですね、再臨のことを知ってる人間から考えると、これは序の口であるって、これからいろいろ動き始めるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それでどうぞ皆さんね、慌てることのないように。どうして慌てることのないようにっていうのかっていうとですね、主の愛と主の言葉と主の祝福と守りっていうのは変わらないっていうことです。ですからそこの立場に立ちつつ対応するっていうことはね、非常に重要な意味合いがあります。それでじゃあ聖書にはこれからどうなるって書いてあるかっていうことを一つ確認して、そして仕事たちが用意をしてるっていうことは非常に大きな意味合いを持つということをね、どうぞ覚えておいてください。それでですね、7年間の観難時代っていうのは述べられています。で7年目にエルサレムに再臨されるんですね、キリストが。そしてこの7年間はとんでもない観難の時代になります。で前半の 3.5 年と後半の 3.5 年に分かれます。でこの全体で観難時代っていうんですが、特に後半の 3.5 年は観難が激しいので、大観難というふうに言う方々もいらっしゃいます。まあ、我々もそういうふうに言っています。でそしてですね、この全体の 3.5 年に起こることがあるわけですね。7つの封印が開けられます。そして次に7つのラッパが吹かれます。でここでいろんな裁きが起こってくるわけですね。もちろんリバイバルのことも書かれてるんですが、で一番最初は反キリストによる中東和平と思います。で今コロナ騒ぎってのはこんなところにあるんでしょうかね。まあどの辺か分かりませんが、ともかくまだ観難時代に入ってないということで、さらに観難時代に起こることに比べれば大したことないと、こういうような状況であるということをね、どうぞ覚えてください。それでこの前半のですね、7つの封印と7つのラッパっていうのは、まだ神様に戻る警告的な裁きであってですね、本格的なものではないんですね。で後半に一つ7つの8っていうのが起こります。これも決定的なやつです。そしてですね、この 3.5 年目に7つ目のラッパが吹かれるとともに、景気が起こると。で、景気が起こってどうなるかっていうとですね、クリスチャンが天に携え上げられるってことが起こります。で、ここで二つ起こるんですね。七つのラッパとともに。それは天における聖徒たちですね。死んじゃったクリスチャンたちですね。それは、今、霊であって、血肉の体である、今の私たちの体を失っていて、体がないんですね。それが御霊の体が与えられるってことが起こります。まあ、御霊の体に関してはね、皆さんに言ったことがありますが、完全な体です。この御霊の体の一つ明確な例は、復活後のイエス・キリストです。これが与えられる。それとともにですね、景気があるので、 提供されるクリスチャンがですね、我々の体っていうのはね、血肉の体なんですね。で、血肉の体はね、滅びちゃう。弱い。年取っちゃう。で、私、ちょっと祈ってんですね。今、だいぶ病院に行ったのでね、体がちょっと大変なんですよね。動くのも大変なんですよね。だから、癒されるっていうことを求めてるんですけど、だいぶいろんな事柄が癒されてきてるんですね。具体的にね。でもですね、最終的にはね、見た目の体がいいわけですね。ただ、見た目の体になるとね、大患難前まで待たないといけないってことになるんで。ですからね、ちょっと大変かなと。こういうふうに思います。で、経験の時はどうなるかっていうと、天における生徒たちに御霊の体が与えられるとともにですね、神様の前に集っている、敬虚される人たちが一気に天に立ち上げられるんですね。もし礼拝をしているとすると、突如敬虚される人たちが天に立ち上げられていくと。これが起こります。で、天に立ち上げられるときに、面白いね、疑問を持つ人がいるんですよね。それは何かっていうと、我々が手に行った時に上にぶつかっちゃうと。どうするんだろうと。私には疑問に思ったんですね。で、そういうふうなことを我々に関して疑問を持っている方が何人もいらっしゃいました。で、この時に、変わるって書いてあるんですね。変わるっていうのは何が変わるのかっていうとですね、敬虚される瞬間に、今、血肉の体ですからね、血肉の体が御霊の体に変わるって言ってるんですね。血肉の体だとね、上行っちゃうとね、ぶつかっちゃうの。だもしここで敬虚があって、皆さんが全員敬虚されたとすると、ガンって頭ぶつかっちゃってですね、大怪我するわけですね。だから皆さんね、天に行けない。しかし、敬虚の時にどうして天に行けるのかっていうと、御霊の体に変わってるので、イエス様がね、御霊の体に変わった体で、壁を通り抜けてるわけですね。ただね、通り抜けられる。天に上がれる。そういうような形ですね。そしてね、天に行って、空中でキリストと会う空中再臨ですね。それがね、聖書に書いてあることなんですね。で、そこで一つ問題が起こってくるわけですね。それは何かというとね、明らかに聖書では、天に行く人と残る人がいるって書いてある。だから、クリスチャン全部がですね、敬虚されるわけではないということなんですね。そしてね、気をつけないといけないのは、その敬虚の時がね、近づいてる。だから、一つは、私たちは敬虚の準備をしないといけない。誰一人残らないようにしないといけない。残ったらどうなるかというと、大患難時代に残っちゃうわけですね。で、大患難時代に残ったら激しい迫害が起こりね、大患難時代に残ったまともなクリスチャンはみんな殉教しちゃいます。もちろん殉教がいいっていう人もいいですけどもですね。しかし神様は敬虚のことを進めておられますのでね、敬虚するってことは重要です。で、ある方々はね、患難前に敬虚するって言ってます。つまり、7年間の一番前に、ところにね。で、これは根拠がありません。で、敬虚は患難中です。どうして患難中って言えるのかって、ラッパって書いてあるからです。患難前の人は状況性証拠なんですね。決定的な証拠を持ってないんだ。しかし明らかに、ラッパの鳴った時に、天に携わげられるって書いてあって、そのラッパは第7のラッパと考えられますから、患難中であると。つまり、患難中に、敬虚になると。いうことからがね、起こってくるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。じゃあね、敬虚される人たちにはどういう条件が必要か、ということなんですね。この時に、敬虚される人とされない人に分かれちゃう時に、私たちが敬虚されるために必要なポイントがあります。一つはですね、花嫁と キリストの例えですね。でそこで油を満たして持ってた花嫁と油がちょっとしかない花嫁に分かれます。で油を持ってた花嫁は宴会に行くんですね。しかしね、油を持ってなかった花嫁はですね、どうなるかっていうと入れない。でこの油は何を表すかっていうとですね、聖霊を表します。そうしますと、ここで一つ明確に出てることがあるんですね。何が出てるのかっていうとですね、つまり聖霊に満たされたものが婿と共にね、キリストと共に宴会の場に入るんだけど、そうでない人たちはですね、油があっても、あってもっていうのはどういう意味かっていうとですね、救われてるんだけど、しかし満たされてないっていう意味ですね。でそうするとね、入れないって書いてあるんですね。でこれはおそらく救いのことではないです。救いは油がちょっとあろうが、いっぱいあろうが、イエス様の十字架信じれば救われてるので、天に必ず行けます。これは明らかに、敬虚のことを表していると。こういうふうに考えられるんですね。そうしますとね、第一の条件は何かっていうとですね、聖霊に満たされていること。聖霊のバプテスマを受けているということです。ですから、どうぞ、このメッセージを聞いている方々はすべて、聖霊のバプテスマを受けてください。どなたでも受けられます。どなたでも、その恵みを受けることができます。私はですね、一つ特技があって、何の特技があるかというとですね、聖霊のバプテスマはね、いくら求めても受けないっていう人が結構いるんで。で、その人たちが次々と私を通してね、聖霊のバプテスマを受けていきます。この間アメリカ行ったらですね、アメリカの熱心な女の人が二人来てました。聖霊のバプテスマはね、受けられない。いくらも祈ってもらってもダメだって。その場で受けました、二人とも。具体的にですね。で、その時にですね、気をつけないといけないのは、明らかに聖書的に見るならば、聖霊の満たしを受けてるかどうかって大きなポイントになる。だ受けてない人は、曖昧な人はね、必ず受けとくこと。まあ、みんなが集まれるようになった第七礼拝がなんか、東京カリスマかなんかでね、はっきりさせておく必要があります。それでね、どうして受けないのか。簡単なことなんですね。聖霊のバプテスマって誰でも受けるんです。なぜそう言ってるのかというと、イエス様が約束してるわけです。だから受けない人は何かというと、勝手に受けないと思い込んでるだけの話なんです。だからそこを強制してあげれば、だからね、私を通して聖霊のバプテスマはみんな受けるって言いましたけども、皆さんを通してもそうなんです。要するに誤解してるだけなんです。で聖霊のバプテスマを受けるっていうことは、満たしをポイントとしますからね、十分なこう、意味合いがあると。で、また聖霊のバプテスマを受けることが、クリスチャンの働きと、さらにより大きなですね、神様の恵みのターニングポイントとして用いられているということですね。ですから一つは何かっていうと、聖霊のバプテスマを受ける。第二番目は何かって言いますとですね、問題とか困難が起こってくるわけですね、いろいろ。で、これからは普通の状況ではありません。大恐慌以上の問題になってきているのでですね、このコロナ騒ぎが終わったとしても、いろんな問題が起こってくるし、私たちもね、いろんな問題に引き込まれるでしょう。確実に引き込まれます。ですから、どうぞ覚えておいてください。コロナが終わったら終わりじゃないんです。コロナが終わったら始まりなんです。で、その時にですね、一つ捉えておく必要があるんですね。神様はね、何を良しとし、何を良しとしていないかっていうことなんですが、問題困難が起こった時に、私たちがですね、ああ、私はどうなっちゃうんだろう。神様は私を見捨てたのか、あるいは神様は私を助けてくれないのかって、私の人生はどうなっちゃうんだろう。皆さんね、そう思うってことはダメなんです。どうしてダメなのかっていうと、普通そう思うんです。人間はね。 でも皆さんね、神の言葉はそうは言ってないんです。神子の言葉は全ては益となるって言ってるんです。で、神の言葉言ってるんですね。神の国と義と求めるものはそれに加えて全てのものを与えられるって言ってるんです。神の言葉はですね、皆に頼るものは失望しないって言ってるんです。試練とともに脱出の道があるって言ってるんですね。そうしますとね、逆なんです。で、気をつけないといけないのは、旧約時代は立法の時代でした。立法の時代ってのは何かっていうとね、やらないといけないんです、なんか。でも新約時代は何の時代なのかっていうとね、信仰の時代なんです。信じる。これが一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。そして信じる基本はですね、神の言葉に立つんです。だから皆さんね、神の言葉に立たないで一生懸命立法をやってね、で一生懸命戦ってる人と、じゃあ神の言葉に信頼して対応する人と、どちらが選ばれるか。神の言葉に信頼する人です。だから、いろんな問題とか困難の時、はっきりと言うんです。根拠のないことではないんですよ。これは神様が益にしてくださる。これを通して栄光が現れる。この問題は解決する。なぜなら求めをそうすれば与えられるって書いてある。この上もない喜びと思いなさいって書いてあるから、とんでもない祝福が起こる。で、皆さんね、そこに立つんです。そしてね、神様を褒めたたえる。神様を褒めたたえる。出エジプトの民がどうしたか、皆さん思い出してください。彼らはね、一体私はどうなったんだろう。神の助けはないと。エジプトに行って、そして楽にニンニクでも食ってたらよかったと。何をしたのかって、彼らは心配したんです。そしてね、どうなっちゃうんだろうって言ったんです。そしてね、大変なことになるって言ったんです。裁かれちゃった。で、皆さんね、言っちゃいけないんです。なぜ言っちゃいけないのかって言ったら、ね、これは信仰を、こう、廃棄することだからです。つまり、神の言葉に逆らうことだからです。ですからね、皆さん、もうすでに問題起こっている人いると思うんですが、はっきり言ってください。でだらめ言うわけじゃないんですよ。具体的な神の言葉を土台に言うんですね。求めをそうすれば与えられるって書いてあるから、私は求めてるから与えられると。しかも最善が与えられると。なぜなら私は神様に愛されてるから、忍耐を持って求める中に一種の技が起こってくると。いろんな問題とか困難が起こって見通しがつかないけど、しかし私の神は全能者だから、神にできないことはないと。そして私は愛されてるから、神に特別な祝福を受けるということをね、思うんです。なぜ思うのかっていうと、今ね、信仰の時代だからです。そして皆さんね、称える。何を称えるのかっていうとね、神様を称える。神様を称えるんですね。ですから、クリスチャンにとってですね、コロナ以降っていうのはね、試しなんです。それは何かというと、大きな問題とか困難に引きずり込まれて、翻弄される人生に入っていく人は何人もいます。どうしてそうなっちゃうのか。信仰を持たないからです。しかし、神様の言葉に立ってですね、神様の言葉に信頼して、で求め、対応するときに何が起こっているかって。神様の言葉の力が起こってくるんです。そうしますとですね、実は大変な困難の中に入る人たちと、そこから多くの奇跡とね、神の栄光の現れを見る人たちに分かれてくるんです。で、神様はですね、信仰を使う者たち、信仰を持っている者たち、信じる者たちを祝福してください。だから信じるっていうことは非常に重要なポイントとしてある。そして何が必要なのかというと、従うのです。従うのです。皆さんにですね、巻き爪のことを言いました。あれ大変だった。痛いし、夜眠れない。それから歩いたらね、引っかかってくるから、歩けなくなっちゃう。しかもね、保険が効かないから、一回行ったら8000円くらい取れちゃう。皮膚科に一回行ったら400円でした。 そして、巻き爪の人はね、保険が効かなくて高いと思ってるんでしょうね。診療してくれるのは長い。30分ぐらいやる。で私ね、長いのダメだ。だから、皮膚科の方はですね、先生が来てね、3分で終わりました。そうするとね、皮膚科はいいことばっか、ワイヤーは悪いことばっかなんです。でもこの中で感じたのはね、あ、御心に従わないと、いろんな困難とか問題が許されるんだなってことを感じます。もちろん、従ったも許されますが、解決の仕方とね、神の栄光のあれは違うんです。そうしますとね、どうなるかっていうとね、従う。従う。ですから、従うことが大きなポイントとしてあると。そしてですね、明確な形で軽挙される人とそうでない人たちが分かれてきます。そして皆さんはね、軽挙されるのは御心です。で、その時に何が必要なのかっていうと、聖霊のバプテスマを受けるっていうことが必要ですし、また同時にですね、神様が素晴らしいという信仰をはっきりと持つ方々、そして告白し、感謝をし、称える、これが一つ重要ですし、主に従うということが大きなポイントです。そしてですね、試験の時は近づいてると。時は近づいてるということを覚えつつ対応しておいてください。またこの対応はね、神様が導いている対応ではあるので、この後いろんな問題とか困難が起こってくるときに、大きな勝利のもといとなると。勝利はすでに決まっていると。主にあって愛者たちに神様はね、大きな勝利を与えようとしているので、出てくるいろんな困難とか問題の凄さに慌てることなく、御言葉を通して神様を見上げつつ対応する中で、主の栄光が現れてくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天皇さんお一人お一人のうちに豊かに働き、さらに祝福と恵みを与えてください。何か、心の中に、ある思いがあって引っかかりがある方がいらっしゃいます。その思いをちゃんと分析して、見るようにしわ言っています。そこに不信仰があります。それを悔い改めていきなさい。そうすることによってその思いを通しての妨害が閉じ去られます。天皇さんはどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。前が見えない方がいらっしゃい、漠然とした不安でちょっと揺らされている方がいらっしゃるんですが、これはですね、主の御心を行うという、そういう決心をちゃんとしてないからです。主の御心を行うという決心をして、踏み出していきなさい。その時に、クリアになってきます。天皇さんはどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。なんか記憶がちょっと悪くなっている方がいらっしゃいますが、なんかテレビかなんかで見ちゃいけないって言われてることがあって、分かってんだけど、どうしても見ちゃうって方がいらっしゃいます。これはやめるように。それが霊的な妨害になっています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。トランスはお一人お人のカード精神によって癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの御名によって、お一人お人のカード精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人の体を精神滅。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、お一人の体を精神に癒しを宣言する。耳の方がパチンっていう感じで、ちょっと悪くなった方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。鼻と喉が悪い方が癒されました。目がちょっとぼやっとしてきて、見えにくくなっている方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。なんか報告ある？今日は東京カリスマス聖会ですけど、オンラインなので、来れないですね。ただ、預言者学校では、預言のビデオを撮り始めますので、チェコに送って、ポーランド語に訳してもらって、ポーランドでも欲しいと。まあ、チェコでも使われるといいと思いますけどね。はい、他に何かあります？ないね。はい。それどうもありがとうございました。